You do you。 この番組は福岡在住のラジオ DJ アンナと
オーストラリア在住ショウちゃんことトモコ、
2人の幼なじみが心の赴くままにトークするリアルトークポッドキャストです。今回はエピソード145となります。
はい、はい、ついに見たね。
見たね
私はまだ見てないけど。
そうね、あの先行上映がね、映画マイケル、うん、先週の金土日で行われて、その中で、うん、あの初日に見たんですけど、まずあの、うん、メッセージをいただいています、
はい。
ジャスミンさん、これはねエピソード143について、うん、冒頭ショウちゃんが冬っているのかなと心配したら、ただ眠かっただけとのことで安心しました。友達のタイプ、幼少期はショウちゃんタイプの友達が多かったのですが、大人になるとアンちゃんタイプの友達が増えたように思います。あんちゃんの乱さない人たちというフレーズに思わず笑ってしまいました。大人になるといろいろなタイプの友達が増えて面白いですよね。そして今このタイミングで You Do You の一面になっているということも面白いなと思います。一旦最後まで聞いて、今再度聞きながら感想を書いているのですが、睡魔が襲ってきたのでとりあえず送信します。おやすみなさい、ジャスミン、といただきました。ありがとうございます。
もうさ、いつも宿題みたいな感じで送ってくれて
る。本当に予習復習みたいな。
ね。
お
忙しいのにさ。
いや、本当にありがとうございます。
ね。
1回以上聞いてくれてるっていうのが、やっぱり新鮮で。
そうだね。
ね。ちょっと申し訳ないぐらい。
でもさ、思ったんだけどさ、
う
ん、幼少期は、ちっちゃい時は私みたいな友達が多かったけど、大人になったら、うん、あんちゃんみたいな人が多くなったって言ってたけどさ、それってさ、そういうことなのかな、友達としてそういう風な人たち友達になってるのか、それか、
うん、
私みたいな人たちがさ大人になって減ってったのかなとか思って、
あの年齢的なこともあるかなってちょっと思った私も聞いてて、うん、
うん、そうだよね。だって私子供みたいって言われるから多分
今も、
うん、言われる、少年みたいって言われる。
あ、少年みたい。なんでそこ性別変わるのかね。
ね、わかんない。いつも絶対少女じゃないの。
お
男なんね、
はい、子供みたい、まあ純粋だよね。うん、
どうだ、でもあの子供が生まれたらちょっと大人になった気がする。
あ、
またあの時を思い出したい、もっと
あの時、
その子供が生まれる前の、なんかこう、もっと子供だった時。
そんなに変わった？
うん、変わったと思う。自分の中で。
天真爛漫な。
あと、脳が、何？あの、退化したから。退化？
うん。
うん。もあると思うけどね。わかんないけど。
え、したから大人になったの？
そっか、なんかそう、なんかもっと違う違う、退化してなかった時の方がやっぱいろんなことに気づいた気がするよね。
あ、
そっか、
ほうも、
うん、もっと子供のようなあの
好奇心を持って、
そう、好奇心がもっとあった。そう、
あ、
どうだろう、あのあれだと、うん、違う、脳のせいじゃなかったきっと。
うん、あのお母さんになったのは大きいかもね、やっぱりね。
大きい、
うん、なんか見えてる世界違ってる感じするもん、話聞いてると。
どういうこと？
あの母になってからの翔ちゃんの目線がちょっと変わった気がする。
ああ、うん、前とってこと、
うんうんうん
うん、
やっぱその何においてもレモンちゃんがいる世界じゃない。
うん、
うん
うん、
そういう意味で
、うん、
違った感じがする。でも本質はそんな変わってない気がするけどね。
まあね、
うん、でそのさ、ママ友と、うん、その、うん、お母さんになる前の友達は変わったと思う、周りにいるタイプの人たち。
変わったかな。変わった変わった。なんかママ友の方がしっかりしてる人多い。
へえ、
なんかやっぱさ、子供ができるとみんなしっかりしざるを得ないっていうかさ、う、ね、うんうん、なんか、うん、
確かに
う、
ね、
うんうん、みんなしっかりして見える。なんかさ、子供いるお母さんたちってさ、どんなにちっちゃい子供をさ、もなんか持っててもみんななんかすごい母やみたいな感じしない、
うん、
なんかすごいちゃんとできてる風に見えない、みんな。
私はその母になる前から知ってる友達がほとんどだよね、うん、で、うん、母になって今があるんだけど、うん、その 変わってる感じはそんなにしないんだけど、やっぱりその、うん、子供を持ったことで、うん、まあ、責任感とか、あとね、喋、うん、り方、その子供に対しての喋り方み、うん、とか見てると、うん、お母さんだなって思うね。
へ、うん、怒ったりとかってこと、
うん、なんかお母さんの顔がある、うん、
あ、
怒ったりってこっちの友達としては今まであんまり見ないじゃん、
う
ん、
そうだね、うん、そうだね、
その子供に注意してるとことか見ると、うん、あ、こういう風に怒るんだとか思ったり、ちょっと違う一面も感じるね。
そうだね、確かに、うん、大人は 見せないね、確かに、
うん、
はい
、はい、はい、続いてヤボーさん、こちら144、前回も楽しく聞かせてもらいましたよ。楽しみにしていることから映画マイケル、鈴木亜美、アサヤン、蜘蛛の糸、話題が多彩でしたね。これらの話題から映画マイケルは先行上映の初日6月5日に見てきました。面白かった。そして会場にいるみんながマイケルファンじゃないですか、かっこ多分だから、一体感というか幸せな雰囲気でした。次は奥さんと一緒に2回目を見に行きます。そして最近お二人の話題の中に年齢のことが出てくるようになったように思いますが、二人よりはるかに年上の私はそれを切実に考えるようになっています。あと何年が今の私のキーワードになっています。でもあまりマイナスのイメージではなく、かっこマイナスかも、それをプラスの行動のきっかけにできるように考えています。例えば今回生まれて初めて富士山に登ってみようと思ってツアーを調べてみたら、絶対条件ではないのですが69歳未満というのがあったのです。うわー、私の年齢ってそんな感じなんだってね。そういえばアトラクション富士急ハイランドの富士山等にも時々年齢制限があったりするんですよね。確かに最近走っていてもその後の疲れは以前より感じるし、だから何でも今のうちにと思っています。ちなみに富士登山ですが取れる休みの関係でキャンセル待ちです。あと2人それでは次回も楽しみにしていますといただきました。ありがとうございます。
わー、すごいね、アクティブだね、うん、ん、
年齢制限があるんだね。
ね、なんかさ、うん、それお母さんと話してて、うん、それなんか数年前に言ってたなって思った。
あ、本
当、なんかさ、例えばバイトとかさ、うん、すればとか言ってもさ、ね、なんか何もしてないから、うん、すればいいじゃんとか、普通に今昔の勢いでさ、うん、ね、前みたいにまた働けばいいじゃんとかみたいなこと言っても、いやでも年齢がとか言ってさ、
うん、
なんかすごい言ったりとか、もう雇ってもらえないみたいなさ、
うんうん、
なんかそんなことはないんだろうけどね、やっぱりでもね、すごい不思議だよね。
そこは見てないもんね、やっぱり今の私たち、
ね、まあね、そこはね、うんうん、でもさ、やっぱ40代は本当に今までとはステージが変わったってやっぱ思うからさ、
うん
うんうん、でもなんか野暮さんの話聞いてるとさ、やっぱりなんかさ、あれだよね、上、何が言いたかったのか忘れたんだけど今
急に忘れた、あるよ、
ね、この間ね、なんかそういう動画を見たんだよ、うん、なんか感動系をみんなになんか感動させるたい話みたいな感じで出た、
はいはい、
あのビデオに言ってたのが、なんか 80代の女性が、うん、なんかもし戻れるならその40代とかのうちらぐらいの年になって子育てしてるね、
うん、
自分その年になって自分また鏡を見たいって、それを見たらきっとなんて若々しくてパワフルで美しいんだって思うはずみたいな、
うん、
なんか言っててさ、
うん、
そうだよね、80代から見たら40代なんてもうすっごい子供みたいに見えるはずじゃん、
うん、
ね、なんかさ、そういう、でもさ、絶対うちらの前も言ったけどさ、なんか20代の時でさえさ、もう年だって思ってたじゃん、
うんうん、思ってたんだろうね、
もう10代じゃないみたいな、うん、そう、なんかもうおばさんになっちゃうみたいなさ、
うん、
何なんだろうねあれね。
それなんか社会的な見方も大きいし、
うん、
なんだろうね、老いに対する、ね、ま、やっぱ恐怖もあるような気がする、
うんうん、ね、うん、なんかさ、そのなんだろう、若く見えるようにみたいなさ、なんかメイクだったりとかさ、うん、いろいろ出てくるじゃん、うん、そういう、うん、なんかインスタとかで、
うん、
なんかでもうーんって思っちゃう反面、もちろん若くはいたいけど、
うん、
ね、なんかすごい本当にせ、なんていうか、角曲がったなって思うからさ、
うんうん、そうね、
うん、なんかいろいろ、なんか30代とは本当に違う、いろんなことを思うね、
うん、 もうその、
うん、
何で見たのかな、多分 SNS で回ってきたんだけど、その現代の40代が一番その多様な年代かもしれないって出てきて、
うん
うん、まあその結婚してない人もいれば、3人目の子供を産んでる人もいれば、うん、孫がいる人もいれば、うん、1人目の子供を産んでる人もいるみたいな、
うんうんうん、
なんかその一番なんかその個人の差が結構今の40代出る世代だみたいなことが書いてあったね、うん、それには、うん、そうだと思って、
本当だね、うん、本当だよね、
一番その現代的な年代かもしれないね、うん
うん、今日なんか知ったんだけど、いつも遊んでるママ友がさ29歳だってことが判明して、
うん、
若みたいな、うんうんうん、なんか何歳違うんだみたいな、柔軟もなんかさすごい違うじゃん、
うん、
なんかさ、でも普通にタメ口で普通に喋ってるからさ、
うん、
そんなこと思わずに対等にね、なんか
確かにあんまり年齢、うん、大人になってからの友達ってあんまり年齢詳しく聞いてないから、
うん、
誕生日の節目とか何歳になったとか言って聞いたらいくつって言われて、うん、うっそーみたいなそんな感じ全然しないっていう友達いっぱいいる、うん、多分なんか子供とかと同じで、その出会った時の印象が強くて、
うん、
全然変わらないっていうかイメージがまだね、うん、みんな、うん、だから何歳になったって聞くと嘘でしょって思う時あるね、
うん
うん、
あとなんか今日言ってたのがさ、うん、なんか何歳になってもなんかどんどんさ、例えばバイトとかで後輩っていうか若い子が入ってくると、うん、最近の若い子はなって絶対言わない、
うん、
なんかどんどん変わってってる感じしない、うんうん、若者が、
うんうんうん、
なんか今日話してた人がなんか自分の家の部屋を貸し出すってなって、
うん、
あの日本人の女の子をね、あの面接じゃないけどさ、ね、うん、入りたいみたいな子がいて、その子がすっごく変わってたって話をしてて、なんかもう全部 AI になんか何を聞くべきかとか、どこを心配するべきかとか多分聞いてるんじゃないかっていうぐらい、なんかすごいなんかやっぱ行動が変だったみたいな、
行動が変、
うん、行動っていうか、うん、なんか空気が読めないっていうか、
うーん、
すごい不思議な感じでみたいな、やっぱ最近の人はみたいな、あでもこれからそういうなんか AI 全部聞くようになっちゃったら、
うん、
なんか空気を読むっていうことがさ、特に日本人上手なのに、うん、それがどんどんできなくなっていくねみたいな話をしてて、
うんうん、
なんかいやでもさって結論、いつの時代もさ若者はいつもなんかちょっと違うよなって言ってるから、
うん
うん、なんかねまた新たな人種が形のあれ若者が出てきたっていう、うんうん、
だけのことなのかもしれない、ね、
そう、
うん、
あと思ったのがはなんかさ、ゆとりじゃないでうちらって、
うんうん、
ゆとり教育って実際何なのかって知らなくない？知ってるあんちゃん。
あ、なんか調べたいって言ってたねこの前。
そう、
うん、
それ調べてない、
う、うん、
そう調べてないや、
うんうん、
そうい
や、どう私も差があるのかは知らない。
土曜日なんか今日聞いた、その29歳に聞いたところによると、うん、土曜日に学校に行った記憶はないって言ってたから。
ああ。
うちら小学校の時土曜日あったよね、ちょっと。
あったけど、うちらから徐々になくなってきた、うん、第2土曜日、第4土曜日休みじゃなかった？
本当？そんな記憶ないんだけど、
うん、なんてややこしいって思ってた。
あ、本当？
あ、それが、うん、あ、下の兄弟かな。いやでもなんかもう後半はちょっと休みの日もあったような気がする。
本当、
うん、
あ、下の子たちじゃない、多分うちらの時はあった気がするけどね、
うん、
でもその代わりなんか6時間目か7時間目か長かったらしいよ。
あ、平日が長かったってこと？
うん、うん、
わみたい。どっちがいいんだろうね。
ね、あの噂でさ、一番最初にゆとりが出てきた時の噂でさ、
うん、
あの運動会とかでさ、
うん、
なんか順位決めないみたいな、
はいはいはい、
あれ本当なのかな。
いや本当だと思うよ、今ないみたい、そういう。
え、今もないの？
うん、あんまり競争しないっていうか、どこまで進んでるのか分かんないけど、
あ、
うん、
ゆとりの人ね、ちょっと教えてほしいね。でもこれ聞いてくれてる人大体、
あ、ね、
ゆとりじゃない人が多いから、
ね、うん、でもね、子供さんとかがそういう
世代。あ、そうだね、
うん、
そうだね、
なんか前はやっぱり順位決めたり1位2位3位とかあったのが、うん、もうそれがなくなって、うん、みんなに頑張りましたねみたいな賞があるって聞いたことあるんだけど、
まあ、とりあえずでも走るんでしょみんな。そんで1とか2とか言わないだけなんでしょ、
まあ、うん、多分そう、うん、
へえ。じゃあ心の中で俺今勝ったって思ってるだけ
な
ん
だ。思ってるのかな。でも私たちね、点数決めてさ、うん、赤組白組とかあったじゃない、うん、どっちが勝ちとか。
あった、うん、あったね。いろいろそう知りたいと思ってます。
どういうところで競争心があるんだろうね、うん、そうなってくるとないのかな、もうあんまり受験、あ、受験はね合否がはっきりしてるもんね、うん、
あとあれじゃない、インスタのフォロワー数とか、うん、
あ
ねえ、なんだろうね、どういう感じで競争心ってさ、
うん、
難しいよね、
うん、
なんか私結構それ競争心にすごく病んでたから、
お、
中学までしか行ってないけど、
うんうん、
なんかそういう、
どんなところで、
なんか、常にだってあんちゃんより良くなりたいみたいな隣にいつもいるからさ、
うんうん、
とりあえずライバルじゃんみたいな、
あ、
うん、
あ、でも感じだったけど、私には負けたくないっていうのはめちゃくちゃ感じたけど
隣だから、え、
それ私からも感じた、
うん、かん、ちょっと感じだと思うよ。 あんちゃん言わないっていうか、クールじゃん結構。
私そう、あの、多分
そう、クールだけど、
言ったことないと思う、うん、
そのクールさがすごく見下されてるような気がしてこいつって思ってた記憶があるお前上だと思ってんだろって思ってた、
う
ん、
ああ、そうなのか、
うん、だから不思議な関係だよね、うん、
確かに私あんまりそういうの、うん、本当言わないタイプだから、負けたくないとか、うん、
言わないよね、
うん、
まあ、だから逆に言わないから腹立つんや。
勝った時の嬉しさっていうのはあるんだけど、
うん、
もうあんまりその人と比べて、あの人に勝って嬉しいとかはあんまり。だけど翔ちゃんはあからさまに私に負けたくないって出してくるタイプだったから、
うん、
なんか、あ、私が負けたんかみたいな思ってる時は。
そうだよね、主役も取っちゃったし、ね、
た時はあったね、演劇部ね、
うん
うん、
うん、ね、いつ辞めたんだろう、そのそこが降りたんだろう私うん、ね、
なんか特別でいたいみたいな願望はあったけど、なんかみんなを任したいみたいな気持ちはあんまりなかったね、
うん、確かに。なんかそういうあんちゃん、なんかこう、なんかさ、そこまでほら自己肯定感低かったって言ってたじゃん、
うんうん、
私はそう思ってなかったけど、そういう風に見えてなかったけど、
うん、
言わないからね。
だからかな。うん、言わなかったね。
そう。そう、よく、なんか言わないから、
うん、
すごく。
本当、心の中で思ってるんでしょ
う、ね。そう、心の中で上だと思ってんだろうなって思ってた。うん、ね。やっぱりコミュニケーションって大事やね。
確かに。うん、言わないのもよくないね。
うん、言わなすぎもね。勝手に私怒ってたからだから。勝手に想像して怒ってたから。
プンプンしてた時あったね。
うんうん、ね。え、ね、何の話？
それで
さ、
はい、
ヤーボーさんとさ、うん、あんちゃんのさ、マイケル行ったの同じだったんでしょ？
そう、あの、番組にもね、メッセージを送ってくれてて、ヤーボーさん。
うん、
ね、あ、やっぱりと思ったんだけど、あの、うん、同じ回見てますね、ヤーボーさん。同じ劇場で見てます、これ、紹介。
すごい、うん、同じ時を過ごして、感動して。
うん、
いいな。
私ね、見つけたの、ヤーボーさんみたいな人、
うん、
であれヤーボーさんっぽいってずっと思ってて、うん、でもね、マスクしてたのね、
うん、
だから違っちゃうとどうしようと思って、
うん、確かに、
ちょっとこう長めに見てみたりとかしたんだけど、うん、ちょ、話しかける勇気はなくて
、うん、
でそう、でもあの他にもリスナーさんとかがいてね、あの話しかけてくれて、
うん、うん
うん、ね、私は妹と見に行ったんですけど、
うん、
うん、でね、あの本当一体感があった、うん、あのなかなか IMAX の大きい劇場がパンパンなのよっぽどじゃないと見たことないけど、
うん、
初日の夜の回でもうパンパン で、うん、結構年代も幅広くて、で私が認識した中では 50% ぐらいがマイケルの T シャツ着てたね。
すごい、うん、
ちょっと私が多めに見てるかもしれないけど、
うんうんうんうん、
でもみんなやっぱりその時間になるとさ、こうみんながあの映画館に流れてたわけよね。で、うん、あの IMAX 特別ポスターっていうのがもらえて今回、
うんうん、
その筒みたいのをさ持ってる人はマイケルってわかるじゃん、
う
ん、
そう
だね、あの人もマイケル、あの人もマイケルみたいな、それだけで超嬉しくなっちゃって、
うん
うん、
チケットはさ、すごい取るの大変とかそういうのはなかった？
いや、そこまで、でも私あの、うん、いいところで見たかったから早めにアクセスしたんだけど、うん、その映画館の会員の人は、うん、チケット買えるタイミングがちょっと早かったのね、
うんうん、
でよしと思ってもうすぐログインしようとしたんだけど、あ、めったに買わないから、うん、パスワードが分かんなくて、うんうん、パスワード何回もこれかこれかって入れたらロックされちゃってで、うん、30分ぐらいそれで、うん、あのロスタイムしたんね、うんうん、せっかく初めからログインしようとしたのに、
うん、
で30分後ぐらいに入った時はもう一番いい列は全部埋まってて、
うん
うん、でもあのまだそんなに埋まってるわけじゃなかったんだけど、でも当日やっぱりもうパンパンで、
うん、
おー、こんなにマイケルでいっぱいになるんだと思って、すごい
ねえ。そんでどうだったのよ？
いや、よかったですよ、
うん、
なんかね1回目だからちょっとこう構えてみたところがあったかもしれない、うんうん、終わった後に疲れた、うんうん、多分ギーって見てたんだろうね、
うん、あの妹にさ、ね、
そうそう、うん、なんか疲れたっつって出て、
うん
うんうん、でも今思えば思うほどやっぱりよくできてたなと思うし、うん、あの主演のジャファー・ジャクソンがとっても良かったね、
うんうん、どう、
あの、
うん、
歌と踊りもすごかったの、再現度がすごかったのね、
うんうんうん、
あのこんなに彼の映像を見てる私が見て、うん、そうそう、うん、この時こういう顔してたとか、
うん、
そうこのクッとねなんか首で、うん、あのリズム取るところとかそっくりとか、うんうん、もう本当に細かく再現してたんだけど、うん、そのやっぱりさ、
うん、
マイケルじゃないってなっちゃうところがあって、
そうだよね、
当たり前なんだけど、
うん、そこなんだよ、そこなんだよ、うん、そう、それがなんか、
で、
なんか、うん、
なれるわけないじゃん、誰もマイケルにはなれないの、
う
ん、
そうだね、
うん、でもその中でもものすごくよくできてたね、
うん、
だけどあまりにも私がマイケル見すぎてるなって思ったのが、もうあのシルエットで見ちゃってるわけよマイケルのその体のバランスとかので記憶されちゃってるわけよね、
うんうん、
だからジャファー・ジャクソンもすごいスラッとしてるんだけど、マイケルと比べるとちょっと筋肉質だったりとかして、
うんうん
うん、でそれが同じ衣装を着て踊ってるとなんか、
うん、
負けじゃないみたいな
うんうん、
うん、思うとこが、それはもうなんていうの、もファンのわがまま、
うん
うん、 そうだね、それはもうどうしようもないっていうか、
うん、
でもものすごく研究してるのが伝わってきたし、
うん、
で、あの感動したのが、あの逆に私たちが知らないマイケルね、その、
うん、
普段の彼、喋、
うんうん、
り方とか人との接し方とか、
うん、
表情、それがね、うん、とっても真実味があって、
うん、
どうしてもマイケル・ジャクソンってアイコンすぎて、しかもメディアとかエンターテインメントで結構こう面白おかしく誇張されることが多い人だと思うのね、
うん
うん、なんだけどこの映画ではものすごく優しい目線で人として描かれてて、
うん、
あのそこがとても良かったなと思って、なんか真実味がすごくあったし、うん、なんでマイケルがそういう人、性格だったのかっていうのがすごく伝わってきた、
うん、
だけど伝わってきたからこそなんかちょっと悲しくなったところもいっぱいあった、うん、そのお父さんに叩かれるところとかさ、
うん、
知ってたけどなんか映像で見るとやっぱりグッとくる、
うん、
あ、なんか痛々しいっていうところがあって、うん、どんなに深い傷を負ったかっていうのが見えてきたりとか、
うん
うん、あとそのそこから生まれた彼のコンプレックスとか、
うん、
あのトラウマね、事故とかにあってトラウマにあったりとかしたのがどんなに彼にとって逆境というかね、困難なことだったのかっていうのもちゃんと伝わってきたし、うん、でもそれを踏まえて彼がなりたい自分に、
うん、
努力してなったんだっていうのにすごい感動した、
うん
うん、
ねえ、マイケルね、
なんかマイケルもすごい自分のそのなりたい姿とか、まあ、日記とかを書いてるんだよね、うん、あのそう、映画の中でも少し出てくるんだけど、あの、うん、どういう人物になりたいかっていうのをこう、うん、あの付箋とかノートに書いたりとか、あの、うん、 自分はもう最高なんだ、自分はビューティフルなんだとか、なんか自分にこう呪文のように言い聞かせたりとか、うんうんうん、そういう場面を見て、なんかそういうふうに、あ、自分でかたどっていったところがあるんだなって思って、うん、なんか余計あの最近ジャーナリングの動画見てるって言ったけど、うんうんうん、あ、こうやって書いたりとかアウトプットするのすごいいいなって改めて思ったりとかしたね。
なんか本当マイケルってあの時代もあるけどさ、うん、今みたいに私生活とか 見えない、本当に言ってたみたいに見えなかったからさ、うん、なんか人としてのマイケルって全然なんか未知なところがやっぱあるから、うん、ね、見たいな。
とてもそこはうまく描かれてたと思う。そこはさ、
うん、どうやって作ったんだろうね。
まあでも家族が関わってるからね。
そうか、うん、マイケルこんな感じだったよ、
うん、でもちろんあのインタビューとか、
うん
うん、あの残ってる資料もたくさんあるから、
うん
うん、そういうところもあるのかな。そのプライベートの映像とかも結構、うん、ジャファー・ジャクソンは見て研究したって言ってたから、うん、私たちが見ないような、ね、うん、あのプライベートな資料っていうのもたくさんあったのかもしれない。
うん、うん、か。でもじゃあ見る価値あるね。
あるある、見てほしい。なんかどう思うか。
星何個？
星ね、4個。
5の中でね。
うん、5の4かな。うんうん、
なるほどね。
あのとても綺麗にまとまってたと思うし、
うんうん、
あの長いキャリアのどこを切り取るんだろうって思ってたものが、うんうん、あの始まりから、
うん、
全盛期で終わるんだよね。
うんうん、
でもそれが逆に良かった気がして、
うん、
ここからはやっぱりどんどんスキャンダルが増えてくるから、もともとのその映画の内容も変えざるを得ないところがあったらしいから、だからその、うん、こっからの続編になるとちょっともっと悲しい一面が出てくる気がして、
ね、
うん、なんか作らなくていいんじゃないかなと思ったぐらい、
うん、そうだよね、うん、
彼がどうやってスーパースターになって自分のパワー、うん、才能を自分のものにしたのかっていう、うん、ビカミングストーリーにすごい綺麗になってたから、
うん、
もうこれでよくないかってちょっと思ったところもある、うん、まあそれ、うんうん、それ以降にやったたくさんの、ね、功績もあるけど、
うん
うん、でもあのしかもね、死んでしまうっていうのも分かってるからさ、そこに向かっていくんだっていうストーリーがなんか悲しくなっちゃう気がして、
うんうんうん、うん、
でも本当にいかにもうメディアとかその他人に惑わされたかっていうのがやっぱり見てて分かってはいたけど、もうごめんなさいって感じ、マイケルごめんなさいみたいな、う
ん、なんかさ、うん、皮肉だよね。みんなすごい好きでさ、うん、大好きなんだけど、うん、大好きがちょっと狂気になっちゃうっていうか、
そうなの、うんうん、
ね、
それがすごく伝わってきた、
うん
うん、
ねえ、
でもだからさ、ちょっとユニークというか変な人みたいにどうしてもさ、こう取り上げられることが多かったわけじゃん、うん、メディアから、うん、だけど、うん、なんで彼は動物が好きだったのか、うん、なんで子供たちに心を開いたのかとかは、うん、見てるとすごくわかる、
うん
うん
うん、
まあ唯一5点満点じゃないのは、まあその、うん、ビギナーズ的な感じはしたよね。知ってることが時間軸通りに描かれてるっていうところかな、うんうんうん、まあそれ以上のもの何求めるかって言ったらそれも出てこないんだけど、あ、まあ知らないことはなかったなって感じだったね、うんうん、見てファンとして、
うんうん、へえ、ドキュメンタリーみたいな、
うんうん、
うん、なるほど、
ね、で妹は、うん、マイケルもちろん好きだけど私ほど詳しくはないよね、うん、でどうだったって聞いたら、やっぱり大きなスクリーンで彼の音楽が聴ける、うん、そして映像をやって見れるっていうのはすごいいいと思った、楽しかったって言ってて、うん、あ、確かにそうよね、うん、と思って、
うん
うん、感動するところはいっぱいあった、そういう意味では、うん、なんかね、アカペラっぽく歌が出てくるところとかレコーディングの風景でね、
うんうん、
あ、やっぱりこの人は素晴らしいボーカリストだなって思って感動して泣いたし、
それはさ、うん、それはマイケルの歌、本人の歌だったの？
あのね、子役はちょっとわからないんだけど、ジャファー・ジャクソンは、うん、マイケルの声とジャファー・ジャクソンの声を合わせてるんだって、うん、最新テクノロジーで 融合させてるらしい、ね、だから純粋にマイケルだけの歌声じゃないみたい。
へ
え、うん、iMAX のスピーカーで聞いたらちょっと違う感覚はあった確かに、
うん、
あのサントラだけ聞いてる部分にはあんまり感じなかったんだけど、
うんうん
うん、ね、その歌ってるだからね、その子役の子の声がどう入ってるのかちょっとわからないんだけど、うんうん、そのジャクソン5時代の歌ってる声を聞いて、
うんうん、
も
う
この年齢でなんでこんな表現できんだろうって思ったり、
うんうん、
やっぱ光るものをね、まあ、その両親がこう見つけたところって大きいなとか、うん、あと、うん、まあ、大好きなやっぱヒューマンネイチャー歌ってる姿はすごく感動して泣いたね、
うん
うん、ヒューマンネイチャーはやっぱりちょっと声出るぐらい泣いたね、
うん、うわーって
泣くうーってなった、うん、
へ
ー、うん、あのライブバージョンのヒューマンネイチャーは私すごい好きで、
あ、知ってる？ジェイコブもヒューマンネイチャーカバーしてる。
あ、知ってる、聞いたことある。
ああ
ジェイコブコリアね、はい、
そうそう、
うん
うん、オーケストラとして
結構ね、マイケルの音カバーしてるよね、ジェイコブね、
うん
うん、
そうね、確かに、はい、すいません、
いやいやいや推しですからね、ショーちゃんの推しね、うん、
そうそう、うん、ねえ、
うん、
そっか、
でも
終わったね、一大イベントが、
いやー終わったけどね、楽しい でね笑うのがその、うん、先行上映が終わった月曜日ね、
うん、
あの仕事行ったらみんなが、うん、アナさん、うん、アナさん見ました、うん、見ました
そう、そこだよね、
翔ちゃんもだけど、
うん、
どうだった見たみたいな、
うん
ね、もう今みたいな感想を言うじゃん、それで、うん、へーってか言って、あ、見に行くの楽しみみたいな、
うん、
みんなが私の顔を見て最近マイケルマイケルよね、
ね、
今までもそうだったけど、うん、
すっごい好きな人がさどう思うかって気になるもん、
ね、う
ん、
そうだよね、いや私もそうだもん、うん、気になる、
うん
うん、
ね、じゃあまた2回目はもうちょっとリラックスしてね、
そうで2回目見たらまたちょっと気づくところも違うかなと思って、
うん
うん、まだ見るつもりではもちろんいます、
うん、ね、あっちゃんちなみにさ映画館でさ、
うん、
なんか食べる人、
あんま食べない、なんで、
なんかスナック食べるとしたら何食べてんのかなと思って、
食べるとしたらポップコーン食べる、
あ、
なんで、
うん、
なんか食べる、なんか映画館行ってるイメージがあんまりない
日本にいた時は、
うん、
映画安いし、ね、うん、なんかレディースデーとかあったじゃん、
はいはい、うん、
なんかでも私さ日本に住んでた時よくスルメとか持ってってて、
あ、
匂い人に迷惑だろうなと思いながら、うん、でもどうせ見えないでしょ私が食べてるのって思
って、うん、でも匂いはするよめちゃくちゃ
ね、
うん、でもスルメ食べてたね、そういえば、
うん、大好き、
あ、今も、
今は食べないけど、
あ、うん、そっか、
うん、ねえ、売ってないもんだってスルメ、めっちゃ高級品だよ、
そうだろうね、
あ、
この時代でもやっぱ高級品なんだ、海外にスルメ買おうとしたら、
うん、だってなんか例えば日本の当たり目みたいなパック、
うん、
が1000円ぐらい、1000円ちょっと、
高っ、
うん、そっちは多分日本だったら300、400円ぐらいだよねきっと、
うんうん
うん、ね、でもレモンちゃんがさすっごい噛み癖あって、なんかいろんなものおもちゃとか噛みたいのよまだ、
うん、
だからスルメ与えてたらいいんじゃないかと思って、
確かに
買ってあげたら硬すぎって言われて
硬すぎそうなんだ、ねえ、レモンちゃんにさマイケルは見せてくれるの、うん、
どういうこと、あ、映画ってことい
や映画じゃなくていいんだけど、
あ、音楽は聞かせてるよたまに、うん、
あのスリラーとか見せてくれる、
ね、あ、
スリラーちょっと怖いね、スリラーもうちょっと
そうだね、うんうん、大きくなってからだよね、
うん、
最近そうカーペンターズ好きやからね、
あ、そっか、ポップミュージックに目覚めつつあるね、
うん、そうだね、
いや、
なんだろう、
聞いてほしい、
なんかケイティ・ペリーの、
うん、
Fireworks、 Fireworks、
Fireworks、
花火、花火って言ったの Fireworks なの、
そう、花火って言った
花火って言った、うん、なんかあれをなんか最近聞きたいとか、どっからその情報を得たのか知らないんだけど、
しかも今
今だよ、そう、聞きたいって言うから流したらさ、
うん、
うん、なんかまた聞きたいとか言うんだけど、私が嫌だっつって
書けない却下、却下、うーん、
ね、うん、 なんだろう、何がいいんだろう。私がでもジェイコブがいつも聞きたいから。
ジェイコブは聞かせてるの？
聞かせて、めっちゃ、強制的に。
ジェイコブは好き？
好きじゃないって言ってる。私が違う違う、何聞きたいとか言って、うーんって悩んでる好きに、うん、じゃあジェイコブでいいって言うから、そうすると、嫌だ。嫌だって言うけど。
そう、でも勝手に決められる感が嫌なんだ。
そうそう、多分。でも嫌だって言われても聞いてる、私は。うん、そうね、うん。音楽ね。
うん、
なんか はーとか言うじゃん。うーとか。だから、歯磨いてる時にレモンちゃんの、うん、私が口開けてほしいから、はーって言うと、チームはーって言うから。か
わいい。
そう、二人でなんかハモりながら、はーって歯磨いてる。
かわいすぎる。
ジェイコブ・コーリアスタイルの歯ブラシ、歯磨き。
いいね、いいね。かわいい。
うん、だね。ね、あとは最近マイケル以外には何かあった？
マイケル以外、
うん、
そうね。マイケルがメインだよ。
え、何？
マイケルがメインだよね。
そうだよね。なんか私最近すごいさ、ここ2日ぐらいの間にさ目覚めたっていうか、うん、なんか微生物
え？
の映像 YouTube で、
はいはい、
あるの、
うん、
それがさあまりにもなんか深くって、しかもなんかすごい、後で送るわ、なんか感動したやつね。、うん、なんかさすごいんだよ本当に。微生物って見えないじゃん普段、
うん、
だからあの顕微鏡でさ、
ね、
見るとさ、
うん、
すっごい倍率のそうやつで見ると、うん、プロ仕様のやつで、
うん、
勃起とか、うん、もうなんか色とかも綺麗だし、うん、そんなのがさもううちらの周りにいっぱいあるわけじゃん。
そうだね、うん、
そう、それに感動しちゃって、なんかもう宇宙みたいだから。
うん、確かに、うん、ん
そうで、あんなに生きてるわけじゃん。そんで、うん、うちらのお腹の中とかにもいるわけじゃん、やっぱり、うん、やっぱなんか微生物にコントロールされてる気がするって気がしてきちゃって。
うん、確かに。
ね、
うん、
うん、だってすごいことできると思う、あの人たち。
うん、
あんなにいっぱいいたらね、
うんうん、
そう、それをだから最近見て
すごい、また唐突だね。
ああ、すごいの、綺麗なの、
ぜひ、ね、注目して、うん、送って、私も見たい、
うんうん、すごいなんか、うん、面白い。微生物がなんか急に死ぬっていうか、なんかそれ、なんていうの、なんか普通に生きてるわけよ、
うん、
普通にゴロゴロしてて別に何が起こったわけでもないのに死んじゃうのね。そのなんかそこまでの道のりっていうか、なんかずっとそれでもどんどんどんどん動いてるわけ、ずっとなんかちょっとずつちょっとずつ欠けてっちゃうの、
うん、
でもずっと動いてて、で最終的にはもうどんどんちっちゃくなってって動かなくなるんだけど、なんかそのなんかね、すごいなんとも言えない感じが、
確かに、
そう、なんで死ぬんだろうみたいな、
うん、
すごい大きな質問が。
うん、
面白い。
全然微生物の知識ないわ私。
私もない。ないけど、なんか今最近見たら、あ、こういうなんか研究絶対楽しいとか思って。
あ、
ね。
でもいろんな研究されてるんだろうね今ね。
ね、微生物の研究してる人絶対楽しいよね。
うんうんうん、
でもなんかで、ね、見たけど、微生物界その研究者たちの中でもちょっと最近なんか。なんかもう知り尽くしてきた感っていうか、多分
そうなの、
ちょっと伸びなんかネックみたいなことが言ってたけどね、うん、
へえ、
もうさ全部発見結構してきちゃってんじゃない
、うんうん、
ね、でもすごい。あと深海もやばいじゃん。
あ、深海もやばいね、うん、
やばいよね、
うん、
そう、深海、そう、なんかカメラで今までさ収められたことがない深海のなんかやつとかみんなも好き。
あ
ー、すごいよね、
確かに、
ね、
なんか、ああ、知らないことがいっぱいあるね、まだね。
そうだよ、海のことなんてほとんどまだ知らないらしいよ、
うんうん、特に深海はね、
ね、深海やばい、
本当に、うん、怖いもんだって。だから、
うん、
私怖いのよ深海。
私怖いの、今あれで100回目のプロポーズ。
私怖いの。
私怖いのって、そのセリフ。
うん、
ね、うん、怖いよね本当に。確かに、うん、だって光もないしさ、すんごい重さなわけでしょ、うん、だって、
うん、それでなんかこう G かかるでしょ、なんか気圧とかで、
そうそう、えそれが重さでしょ、そう重さ、うん、
でクシャってなっちゃうでしょ、うん、人間はさ
ね、うん、だからその中を生きててさ、うん、生きてる魚、泳いでる魚とかやばくない？
やばいよ、
ね、
恐ろしい、うん、知らなすぎて、未知すぎて怖い、
うん
うん、
でもまだまださ、なんか人間知らないことがあるんだなっていうことがすごいさ、
うんうん、
またワクワクするよね、
うんうんうん、
まだまだっていうか知ってることのが多分少ないよ、
確かに、なのにね、知ってるような、
そう、
気でいてね、
そうなの、そう、そうなんだよね、うん、だから初心者の気持ちを忘れずにって、微生物見るとそれ思い出す、
あ、すごく、すごい小さいところに感じてる、
うん、そう、そうなの、でも小さいんだけどなんか宇宙とつながってるじゃん、
うんうん、
なんか大きいも小さいも結局みんな同じじゃないって思う、
うんうんうん、
ね、
うん、確かに、ね、
マインブローインじゃない、
マインブローインだよマインブローン、
頭、そう、あのさ、頭の絵文字のさ、うん、爆発してるやつさ
私あの絵文字好きなんだ、結構
私も好き、私も好き一番使う絵文字何、
一番使うのはね、キラキラしてるやつ、
え、
キラキラっていうやつ、
キラキラしてんの、うん、え、顔なのそれ、
顔じゃない、
顔じゃない、星、ただの
星みたいな、うん、
リアル、あの立体の方、
え、立体って何、
私さよく星使うんだけど、
うん、
なんか普通の大人の E メール、メールとかでも使いたくなっちゃうわけ、知らない人にも欲しい
うんうん、
なんかそれはすっごいこらえてやめるんだけどね、
うん、
なんか丸の代わりに星にしたいぐらいなんですよ、
はいはいはいはい、
なんとかですみたいな、
うんうんうん、わかる
その星がなんか、うん、本当にただの星なの、うん、キラキラとかもしてない、黄色とか色もついてないやつ、
うん、はいはい、記号の星なんだよね、
そう、記号の星なの、そう、うんうん、でもそれする人最近いない
いないね、しょうちゃん
私の中ではもうさ、もう常に何か誰かに何か送るとき一個は星入れたいわけ。でも最近いないな、寂しいなと思って、どう、なんかでも星以外にしっくりくるものがなくて。
うん。
あんちゃんはキラキラなんだね。
そうね、だから近いものはあるよね、星に。
私にキラキラ送んなくない？
でも。ああ、送んないかも。
うん、クールだよね。
確かに、送ってほしい。
うんうん、私もでもあんちゃんに星送んないけど、
うん、でも星ついてるイメージある、その記号の方の、うん、
でしょ、
うん、あるあるあ、なんか ね、 ね、なんか、うん、丸をつけるとね怖いんだって若者、
でも私もそれわかるかも、
うん、
昔から点と丸の使い方がわかんなかったけど中学なんかさよくね、純子に消されてたもん私の点
ここは手が多いってこと、
そうそうそうそ う、 そうなんか分かんなくなってきてさ、もうどこにつけていいんだか分かんなくなってきて、
うんうん、
あ、ここにもつけとこうかなとか、でも全部こう消されて先生みたいに、
純子、うん、友達ね、同級生ね、
そう、うん、え、ルールってあるの、
うん、入れる、ルールは
点って行き着きするとこでしょ、
行き着きなのかな
分かんない、読みやすくするために、そうだね、もう一回ちょっと習いなやり直した方がいいよねで丸は本当に変な感じする、
うん、
つけると
だから威圧感があるんだって丸つけると、
へえ、
うん、だからその LINE とか文章を送るときに、
うん、
丸つけないんだって、だから開業とかで、まあ、で
うん、うんうん、そうだね、そうだね、
うん、
ね、あとよろしくお願いいたしますとかも変な感じしない、
ああ
の大人になっちゃった感じするよね、
硬、うん、いよね、うん、
なんかレモンちゃんの日本語学校のさ、うん、メールとかの返事とかするときとかにさ、
うん、
やっぱりよろしくお願いいたしますみたいなの書くわけ、
うんうん、
でも私丸つけれないから丸はしないんだけどね、
うん、
わかんないからここ丸した方がいいのかなとかいつも思いながら、
うんうん、しないんだ、
そうしないなんかだって変な感じ、違和感あるもん、
なんでだろうね、
ね、なんだろうね、うん、
文体の雰囲気ってあるよね、 硬いなとか、うん、怖いな、冷たいな、うん。だから絵文字使いたくなるんだよね。しかもね、
星つけたくなる。
そう、私たち世代は、うん、意外とその絵文字つけたがり世代なのよ。
あ、そうなんだ。
うん、そうそう。絵文字の始まりを知ってるじゃん、私たちは。
あれだよ、あの、点々、縦の点々2つに、
うんうん、
あの、口のね、
うん、
わかる？
わかるよ。横の笑顔でしょ。
横の笑顔、うん、あの、英語でやるやつよく、うんうん。あれ好きだもん、私。かわいいなと思って。うんうん、ロマンチックじゃない、あれ。
でも、あれ、今されると振るって思う。
しないのかな、もう。
あんま見ないよ。
そっか、外国人もしないのかな、もう。うん、もうなんか、そういうメール、他人とはしないじゃん。
うんうん、しないね。
うん。なんか、私しちゃうな。
うん。
なんかね、なんか雰囲気伝えたいじゃん。私怒ってないですよっていう雰囲気伝えたいから、
うん、そうなのよ。柔らかくしたくなっちゃうんだよね。
うん、
うん、
え、最近の人ってじゃあそういうのしないで送るの？でも丸がいいやつ感あるんでしょ。
そう、でも意外とね、その、うん、なんかはっきりした文章っていうよりは多分仲がいいと、
うんうん、
さらっとしてるんだよきっと。
へ
え。私の周りにもあんまり LINE するうん、若者がいないからわかんないけど。
そうだよね、うん、もうなんか YouTube とか見てても言葉単語わからないものとかある、日本語で。
ああ、ほんと。
うん、最近の言葉多分カタカナででも言ってるんだけどよくわかんない、何のこと言ってるのか全くわかんない、もうね、
うん、
振り残された感が。英語より日本語の方がそういうの多い、う
ん、あ、ほんと。あ、でも流行り言葉とか日本語多いからね、
うん、すごいある。うん、うん、
なんか元ネタが分からなくて、ね、どういうことって思うことはいっぱいある。あの、
そうだね、
見ないから、
うん、
そうだ、テレビとか、うん、
ね。でも言葉ってさ本当に変化してるじゃん、
うん、
なんか正しい日本語を残したいとかって私は思うけど、うん、
じゃあ丸使いなよ。
でも私たちが思っている正しい日本語ですら、うん、なんかすごい昔のね、江戸時代の人からしたら通じないわけよ、
うん、まあね、そうよね、うん、
そう、変わっちゃってる。何が正しいとかってやっぱり、うん、だから言葉も本当にさ、なんて生き物だよね、
うん、いや全くそう思う、うん、
ね、絵文字もね、うん、
絵文字、
ちなみに私絵文字で顔、うん、顔の顔文字っていうのは、うん、顔文字で一番使うのは、うん、あの涙のやつ。
涙？
涙流して笑ってるやつ。
あ、笑ってるやつね。
うん、あれ笑ってんだよね。
笑ってる笑ってる。
だよね。
泣いてるのと笑ってるのがあるもんだって。
え？
なんかさ、涙がジャーって下に流れてるやつは泣いてるじゃん。そうそうそう、でも笑ってるやつは、うんうんうん、なんかピャンってこうなんか。
わかるわかる、笑いながら飛んでる、うん、あのさ、でもさ、ダーって流れてるやつも笑ってるじゃん。あの笑いすぎて泣いてんでしょあれ。
あ、
私はそういう思っていつもそれを使って送ってたの。
でも両方で使える、確かに。なんか両方でも取れるような絶妙な顔してる。
だよねだよね。うん、でもなんか誰かがちらっとそう、それ泣い、なんで泣いてんのって言われたことが確かあって、うん、え、これ絶対だって笑いすぎて泣いてこらえてる涙でしょって思ってたの。みんなはどうやって使ってんだろうなと思って。
あ、
ね、
私は笑ってる、そうね、笑ってるのも多いけど、ね、私よく使ってたのがさ、うん、まあ今も使うけど、うん、両手こうやって広げてるやつあるじゃん、わかる？
わかんない。
笑顔、笑ってるんだけど、うん、両手をパッて広げてるやつがあるね。
え、それなんか天使の輪っかみたいについてない？
いや、ついてない。
へ、
ね、それはなんか、うん、私のイメージではなんか、はいみたいな、なんかちょっと陽気に、はい、プレゼンテーションしてるみたいな、なんかどうぞみたいな感じに見えるわけ。でもなんかよ、あの後で知ったんだけど、なんかそれハグをする手らしいんだよね。
ああ、
うん、なんか、うん、腕がないからさ。
うんうんうん、
でも本当はこう腕広げてハグをするみたいな絵文字らしいんだよね。だから意味間違ってたなと思って。
でもすごいよね、うん、絵文字ってそんなちっちゃいあのキャラクターの、キャラクターっていうかあの絵の中に感情をこんなに込めてんだよ。
確かに
ね、すごいね、
うん、面白い、うん、絵文字もさアップデートされるじゃない、増えてんのよちょっとずつ。
あ、本当、
うん、iPhone はね、そう、
うん、
それも、あ、今回こんなの入ったんだって見るの結構面白い、
うん、え、どうやってわかんのそれ。
あ、まあその アップデートした時に絵文字見てて気づく場合もあるけれども、うん、まああの、うん、今回はこういう絵文字が加わりましたっていう記事とか見てると、
あ本当、うんうん、へえすごいね、うん、最新情報ちゃんとキャッチしてるね。
いや、うん、調べてるわけじゃないけど、まあネット、うんうん、あのその SNS とかでこう回ってくるみたいな、
うん、なんかもうずっと使ういつも使う絵文字しかこっちに出てこないじゃんもう、
うん、そうね、うん、そうよく使うやつがもう揃っちゃってるからね、新しいやつあんまり見ない、うん、
そうそ
う、うん、
そうなの、なんかたまに緑のとかいろいろあんじゃん、なんか、うんうん、よくわかんないのが、そうそうだね、ちょっと絵文字かなんかまた開拓しよう
もうさ、うん、記号の星から、ね、
そう、うん、卒業しようか、でも私じゃなくなっちゃう星じゃなかったら、うん、
いいよ使ってよ、
うん、ね、だって本当に手紙とかでもさ、うん、星使っちゃうもんね
いいと思うよ、うん
うん
うん、
そうだね、みんなの
手紙でもさ、なんかでも分かる、うん、記号使いたくなっちゃうよね、なんか音符とか書いちゃうもん、ね、私も、
うん
うんね、ハートとかさ、うん、
音符ね、うん、でさあれでしょ、間違ったやつはあの
毛虫でしょ、
毛虫にするよねそれってやっぱ世代かな、
うん、
最近の子たちはどうやって消すんだろうね、
修正機じゃん
まあね、でも絶対あるよ、なんか
いやそんなに使わないか、
うん、あ、じゃあ後で調べよう、書類みたいに、うん、調べよう、修正機も変、ね、変化したしね、だってあのこうやってカチャカチャカチャカチャってやって、
うん、
振ってからこうちょっとちょっとずつちょっとずつ消してたのかな、もうテープみたいにピッて
ね、デルルルルってね、
そう、その後書きやすいったらあれしないな、
ほんとほんと、
うん、あの昔のだと書けなかったもん、その上から
あんまりね、なんかブツブツしたりとか空気入ったりとかしちゃったの、そうそうそう、乾くまで待たなきゃいけないし ね、
あれは日本人が開発したのかね、
あ、なんか他であんまり使ってるイメージない
ね、きっとそうだろうね、うん、すごいな、
そういうの考えそうだもん日本人、
うん、
うん、
日本人すごいよ、なんか最近すごいなとまた思ったのが日本人ね、
うん、
あと、うん、と北海道出身の17歳の高校生が、
うん、
と科学の大会、世界大会で1位になったの、見た、
うん、見た、
めっちゃ折り紙みたいなさ、うん、折り紙みたいのを使ってヒントを得たみたいな、自然界の中にもこういうなんか折り紙みたいなね構造があるって言って、
うんうん、
すっげえもう天才やと思って、うんうん、天才好きじゃんだからそういうの、うん、
好きだね、うん、
しかもその子スケボー、スノーボード、うん、スノーボードでもなんか全国大会1位とかになって、
へえ、
すげえ、
何でもできる、
ね、そう、そういうなんか未来が、なんかそういう子を見ると、うん、なんか将来がね、うん、なんていうの、明るいなっていう、
確かに
気持ちになるわけ、
うん、やっぱりね、うん、好きなことをこう突き通してる人を見るのは気持ちいいよね、う
ん
う
ん、気持ちいいよね、うんうん、本当だね、好きなこと探そう、
探そう、
うん、
さあということで、今後もスタンド FM メッセージ機能や SNS、E メールを通してメッセージお待ちしています。感想や質問など送ってください。このポッドキャストはスタンド FM、Apple Podcast、Spotify で視聴が可能です。 Instagram と X のアカウントでも情報を発信しています。もしよかったらフォローをよろしくお願いします。それではまた来週も聞いてくださいね。
バイバイ
バイ。